皆さんおはようございます。今朝メールで水山の水川先生からご連絡いただきまして、皆さんも気になっていらっしゃると思いますが、広島の災害、広島市の山陽自動車道のすぐ近く、山手の方なんですね。朝南区、朝北区という、もう皆さんも馴染んでらっしゃると思いますが、その朝北区に私たちの教団の広島エコ教会という教会があるんですね。北区も相当大きな被害が出ているようでありますが、心配しとったんですけども、大丈夫です、水川先生が教会も皆様守られて今のところあられますというですね、ご連絡が入りました。本当に大変な中に今もありますけどもですね、台風が続いてきたわけじゃない、そういう中でもともとですね、軟弱な土地地盤だったということは後で分かってまいりましたけども、それにしても大変な災害が今出ております。今も行方不明の方々がたくさんいらっしゃるということがありますけども、どうぞ覚えてたいと思いますね。またその地にある教会がですね、本当に守られて感謝するだけじゃなくて、私たち祈りたいと思うんですが、今朝もその災害の地で、生徒たちが集まってそこで礼拝を捧げているんですね。どうぞしっかりとした取りなしの祈りが与えられ、私たちもそうでありますが、そのご教会がその地においてですね、使命を果たして行かれることができますように。梅原元井という若い先生がその教会の牧師でいらっしゃいますけど、どうぞ支えられて、それ信徒の方々の家庭の中にも被害を受けられた方がいらっしゃると思うんですけども、どうぞ守られて、またそこで、クリスチャンとしての証が全うできますようにですね、祈らせていただきたいと思うんですね。一言祈ります。恵み深い天のお父様、私たちの計り知れないあなたの御手の中にあって、今回の大きな水害事故が起こりました。被災地の広島の朝南区北区の方々のことを思います。どうぞ大変な苦難の中にあられる方々のうちに、あなたの憐れみと慰めの御手がありますように、また下の中にある方々、また数十名の方々が発見されておらないような状況の中で懸命に救助活動している方々、地域の方々、どうぞあなたが憐れんでくださいまして、借りてくださいますようにお願いをいたします。またその地に祈り証をなしてまいりました広島エコ教会が、今日も時を同じくして今その災害の地において神を仰いで礼拝を下げていらっしゃいます。先生をはじめ、どうぞ一人一人のうちに、どうぞ神を仰ぐ信仰を今お与えくださいますように、豊かな慰めとともに、こうした状況の中から真の望みを見出すことができますように、そしてそうした方々がどうぞ使わされて参ることができますように、良き証を成すことができ、あなたにある取りなしが力強くされることができますように、あなたが祝福して用いてくださるとお願いをいたします。私たちも遠く離れておりますけども、どうぞこのことを覚えながら祈り、また何かをなすべきことがあるなら示していくことができますように、導いてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名を通して信じてお祈りをいたします。アーメン。はい、続いてこのニュースなんかをこの丹念に紐解きながら、読みながらですね、お祈りさせていただきたいと思います。今日は 創世記の39章の19節から23節まで今読んでいただきました。ヨセフの物語というのをただ一回だけでありますけれども今日触れたいと思います。ヨセフという人はアブラハム、イサク、ヤコブと続く神様の祝福を受け継いだ人であります。ヤコブのこの11番目の子供なんですね。これがヨセフであります。ヨセフの物語は創世記の37章から50章、これは創世記の終わりでありますが、50章の一番最後までこれはヨセフの事柄であります。ヨセフの物語であります。ですから50章の最後はですね、ヨセフが110歳でエジプトの地で死んだということが記録されている。彼らはこれに薬を塗り缶に収めてエジプトに置いたというミイラ化いたしましてですね、そしてヨセフの葬儀を執り行ったということが書いてあって、これで50章が閉じられているわけでありますね。しかしながらヨセフが死ぬ前に、私はやがて死にます、神様は必ずあなた方を顧みてこのエジプトから連れ出される時が来ます。400年の後、滞在の地ですね、神様はモーセを使わしてこのエジプトの地から奴隷となっておりましたこのイスラエル民族を連れ出さる。彼は遺言いたします。その時にあなた方は私の骨をここから携え登りなさい。モーセはこれを覚えておりましてですね、ヨセフの骨をエジプトに携え登る。マッペラの洞穴、アブラハム、サラ、イサク、リベカの葬られておりますところのそのお墓にですね、神の約束の地の先祖の墓にこの骨を納めたというね、そういう記録が出てくるわけですね。ヨセフの生涯というのは本当に波乱万丈、すごいこの壮大なこの生涯であります。エジプト帝国というエジプトという国をこの背景にですね、本当に大きな大きな働きをこなしました。ヨセフは若い時、特に17歳から30歳まで13年間でありますけれども、実に不運な運命の連続でありました。苦難の生涯が続きました。神様はヨセフの若い時にこの器を訓練なさったんですね。彼はそのような苦難の中で神様を本気で恐れて、そして神の前にも人の前にも、そして環境の中、状況の中にも誠実に真実に彼は生き抜くわけなんですね。そしてその苦難の中で彼の信仰が素晴らしく成長していきます。聖書人物伝を有名な本でありますが、古典でありますけれども、これを書かれた沢村五郎先生はこのヨセフを取り上げていらっしゃいまして、一言そのタイトル、ヨセフの物語のタイトルは全き使徒ヨセフ、こう読んでいらっしゃるんですね。全き使徒ヨセフ。皆さん、聖書の中に出てくる偉大な人物にはアブラハムにしてもモーセ、ダビデにしても、その生涯を通してみんな立派だったわけじゃないんですよね。みんないつでも神様の御心に従えたわけじゃないんですよ。何らかの欠点や彼らの生涯に失敗があったので、聖書はそれを隠さないで書いているわけですね。しかし皆さん、ヨセフという人についてはそれが全く見られない。ヨセフは若い時からの生涯を通して神様の前に本当に清く、人々に対してどんな時にも誠実、真実そのものでした。その置かれた、投げ込まれた境遇、逆境の中においても彼は真実に生きました。人間が試みられるという、試み受けるということは3つのことで試みられるんですよ。1つはですね、神様の前に試みられるんです。神様の信仰が揺さぶられるんです。あ、こんなことが起こった、こんなことがあった、こんな目にあったという、そこで私の信仰が揺さぶられるんです。そして神様の疑い不信仰になってしまうという言い訳がある。もう一つは人間関係の中で私の信仰が試される。裏切られたり、 悪意を持った技をなされた。